こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな 3,40 代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いします。お盆が真っ只中というタイミングかと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。我が家はあんまりこうお盆だから休むっていうようなスケジュールで、毎年動いていないので、あまりね実感はないんですけれども、子どもたちも学童に行ったり保育園に行ったり、昨日今日としているんですが、意外にね普通に子どもの人数がいるなという感じはしております。きっと昔ほどね、なんかみんながこの時期休むっていうのはなんか少なくなってきているんじゃないかななんて思っています。武藤さんの昨日の回お聞きになられているでしょうか。こうちょっと寒い感じの、ダウンの話とかもしてくれていましたが、そこまでではないということでしたけれども、なんかねこう一番ね私がビビッときたのはやっぱりグラタンの話ですかね。フィッシュマーケットでねこうカニを買って、そのまま食べて、でその後はこう身をほぐしてカニグラタンにされるそうですよ。もう美味しいでしょうね。ニヤニヤしながら聞いた方は私だけではないのではないかと思っておりますが、またその後にねカスタードが売っているからフルーツグラタン作ります家で。すごいですよね。なんかこう料理するのが好きな人って私の周りに武藤をはじめ何人かいるんですけれども、なんかこうレストランで食べるものを作ってみようっていうこのハードルがすごい低いですよね。今日もたまたま友人とちょっとお昼ご飯を食べていたんですが、ブイヤベースみたいなスープが出てきたんですよね。私からしたらなんかそういう感じのおしゃれな食べ物っていう感じなんですけど、一人の子がね、お料理が好きで得意なので、あ、これなんか家で作れそうだなってボソッと言ったんですよ。私はそういうものは外で美味しくいただくっていう、こう感覚でいるんですけど、やっぱ料理できる人って違いますよね。なんかこうやっぱりこう作る、やってみるのハードルが低く設定されてるってなんかすごい素敵だなーなんて、たまたまね思った次第です。きっとこれをね武藤と話してると、いやもう全然簡単だよって言うと思うんですけど、もう自らねそのハードル結構設定高くしちゃってるから、私が家でフルーツグラタンを作る日はきっとねこの先もないんじゃないかななんて思います。昨日ね武藤が話してましたが、やっぱりねちょっと今回は雨が多いみたいで、せっかく持ってったトレンチコートも出番がなかなかないようなんですが、間もなく帰国だと思いますので、最後までね怪我なく楽しんでもらえたら嬉しいです。では本題に入らせていただこうと思うんですけれども、ちょうどねお盆ということで、実家だったり、義理の実家だったり、こう帰省をねされた方も多いんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。ばっくりした質問ですが、充実感、疲労感、どんな状態で、きっとね帰省された方は今週末がちょうどお帰りのタイミングかと思いますが、どんな状態で、今いらっしゃるかななんて想像しながらお話しできればと思っています。私はですねちょうど、この配信をする週の初めの方に、前半の方に、夫の、私にとったら義理のね実家に一泊なんですが、帰らせてもらいました。だいたい毎年この夏とお正月2回はね泊まりで帰っているような、スケジュールが多いですね。このね義理の実家に帰るというこの、一大イベントが思いのほか大変という、大変と思っている嫁が多いんだなっていうのを最近ちょっとにわかに感じているんですよ。 まあもちろんね、こう自分の実家ではないですし、そこの違いって大きいですよね。まあある意味こう他人のお家にお邪魔するわけですし、まあしかもまあ嫁というね役割を抱えたまま、行く。なのでまあ想像しただけでもちょっとこう精神的なね負担は多くなりそうですよね。まあもちろん私もそれなりに気は使っているんですけれども、割といい関係を築けているかなというところと、割と普段の自分で過ごさせてもらってるなっていうのがあるんですよ。でね、まあ別に無理にこう上手に付き合わなきゃいけないみたいなプレッシャーって全然必要ないと思うんです。ただまあ帰るというこの帰省にねするというこう行事があるようだったら、まあ少しでも自分に対してこう負担が少なく過ごせればいいよなと思っていて、私もねこう義理の両親にどう思われているかってちょっとわからないですし、私が勝手にそんなにストレスなく過ごしているだけであって、まあ、ただその中で私がなんか意識していることとかをシェアできたらいいなと思って今日はテーマを持ってきました。まあ、とはいえ、一泊でも疲れますよそう、自分のね家で過ごさないっていうことは何かしら、ペースが乱される部分がやっぱりあるので、全くストレスフリーっていうことはないなっていうのは大前提です。ただね、特にあこれがきついんだなって今回気づいたことがあるんです。でまず一つ目は、私毎朝家で過ごしている時は一人の時間が確保できるんですよね。家族みんなが休みの日でも朝一番は自分だけのやっぱ時間が確保できているので、それって私の精神安定上すごく大事な時間だなっていうのは改めて思いました。やっぱりね、こう一人になれる時間がなかなかないんですよね。まあ、みんなこうリビングでくつろぐようなタイプのお家なので、まあ、それすごいね素敵ですよね。私好きなんですけど、まあなかなかね一人になることはないので、そこがね一番疲れるところかなと思います。もう一つはですね、温度設定が自分のベストにならないです私とっても寒がりで、家でもやっぱり夫と息子の体温との 相性がねあんまり良くないんですよ。寒いんです常にでもこう主張できるじゃないですか、ちょっと冷えすぎだからあげるねとか、それがさすがに義理の両親のうちではできなかったですね。ギンギンに冷やすんですよリビングめちゃめちゃ寒くて、で私もねそれをちゃんと覚えていたら上着とか持ってくればよかったんですけど、まあそれがなくて、まあ割となんか常に寒かったなと思います。エアコンもかかってるし扇風機もギュンギュンにかかってるので、まあ多分普段よりも人数が多いからっていうのもあって、両親もね普段よりもしかしたら力強くかけていたんじゃないかなと思うんですが、まあそんな感じでね、もちろんこう自分のベストの状態を他人の家で、作り出すって、まあ、それは難しいことだと思うので、まあそんなこともありますが、とはいえ、まあ義理の両親と、まあ、付き合いもねだいぶ長くなったっていうのもありますし、まあ、ご存知の通り私たち高校の同級生なので、まあね一人娘が増えたみたいな感覚ですごく可愛がってもらっている、お世話してもらってるなという付き合い方です。まあ、それでいて私がまあ、自分自身が義理の両親とこう関わる中で疲れないように意識していることを、まあ、大きく3つに分けて、お伝えできればなと思います。ここからが本題なのに珍しくここまで長く喋ってしまいましたがまず一つは、まあ、あるあるだと思いますが、こうできる嫁とか物分かりの良い嫁を演じないっていう、まあ、大前提が本当に大事かなと思っています。でこれって別に義両親に対してっていうことよりも夫に対して、まあ両親からしたら息子ですよね、息子に対してとか子供に対してもなんか完璧な 妻、母親を演じない、演出しないように気をつけています。義理の両親の前で夫に対してあれやってこれやってってこう言いづらいっていう方結構ある一定数はいらっしゃるんじゃないかなと思うんです。こき使うとか命令するとかっていうのではなくですよ。ただなんかあれやって特にね子供のなんかおむつ替えといてとかお風呂入れてとか多分家だったら普通にしている会話をなんか義理の両親の前ではしづらい、私が全部やるそんな嫁みたいなね、なんかそういう無理をしてしまう方がやっぱりこう義理の実家っていうのが疲れるんじゃないかなって想像をしまして、もう本当にいつも通りです。なんなら普通に文句言う時とかもあります。まあそれ見てね特にねお母さんとかどう思ってるのかちょっとわかんないんですけどいつも通りの関係性を維持するように心がけています。なんか物分かりのいい嫁とかできる嫁をね演じる必要はないんですけど、こうできない嫁を演じる必要もなくて、もういつも通りでいいと思うんですよね。ただね子供に対してはちょっと甘くなるかなと、まあ逆にあんまりこう細かいことを怒らないように心がけています。なんかそれは子供からしたらやっぱりジジババの前で、怒られるのもあんまりいい気はしないと思うんですよね。だからちょっとまあ伸び伸び過ごしてもいいかなと思っているので、普段よりかは子供に対してはもしかしたらちょっとね怒らないというか少しこう放置している部分がありましたね。まあ、これが、ちょっと2つ目につながってくるんですが、まあ、マイルールを手放すっていうところです。まあ、家だったらNG にしていること、もうこれは結構子供のことが多いですけど、まあ、やっぱりお菓子食べ過ぎないとか、だらだらテレビ見ないとか、言っちゃうんですけど、まあせっかくだしもうやっぱジジババも食べてる姿見るの好きですよね、孫のね。だからあれもこれも持ってきてくれるんですよ。だからまあアレルギーとかね月齢に合ってない食事以外はもうなんか全然お任せ、もう好きなようにしています。まあ、ありがたいことにお母さんはねいちいちすごく私に確認をしてくれるんですよ。これ大丈夫とかお母さんに聞きなさいよとかね、まあ、なのであまり私もこうキリキリ気にしもしないですし、まあ、子供の好きなように、義理両親の好きなように、なんかそこら辺は私の細かいルールを押し付けないように心がけています。寝る時間とかもそうですね、本当はね下の娘この時間くらいに昼寝させておきたいなとか、置いた方が夜スムーズだけどなって思ったりはするんですけど、それを強要せずなるようになる、抗わないっていうところかなと思います。そこにねこう反発、もうあれしなきゃいけないとかこう反発の気持ち持っちゃうとやっぱりストレスかかると思うんですよ。なので基本的にまあ、よそのお家にお邪魔しているという大前提なので、こう流れる空気、流れる時間はそのまま抗わずに従うというところを心がけています。まあ、今ね夏で暑いから結構こう外で遊んできたら基本的にうちは最初にお風呂に入れたいんですよ。汗かくとねこうちょっと汗もとかやっぱり皮膚そんなに2人とも強くないので流したいなって思うんですけど、もうねご飯が出てきたらもうそのままご飯を食べればいいんです。別にね死にはしないですから。だからそういういつものルーティーンと違うとかいつも NG にしてることとかを持ち込まず、そこに対してすごく鈍感でいるようにしています。最後3つ目は、とはいえ自分のやりたいことは我慢せず素直に言うということです。まあ、どっちなんだいって感じなんですけど、食べたいものはって聞かれた時に、まあ、もちろんね子供たちがメインではあるんですが、私もなんか食べたいものがあれば素直に言います。昨日あれ食べたから今日はこういうものが食べたいですとか無理ない範囲でね、伝えるようにしています。 まあ、食事もそうなんですけど、あの夫含めてね、あのお酒を飲む方がいないんですよ。なんですけど、あのお母さんがいつも私用にってアルコールをね、ビールをわざわざ用意してくれていて、なので飲みたくなったら、あのみんながお茶飲んでる中でも、ちょっとお先にビールいただきますとか言って一人でね、あのアルコールをいただいてたりしますし、なんかそういうところをあのちっちゃく我慢すると無駄なストレスだと思うので、あのやりたいことでもちろんね、そんなにあの迷惑がかからないことに関してはあの素直にね、伝えさせてもらっています。あの部屋着とかパジャマとかもね、毎回あの貸してくださいって言って持ってたことないですねあと、まあ、洗濯とかもか、あのまあね、お母さんがね、これあの洗っちゃう洗っちゃうっていう感じ の、 あのチャキチャキしたお母さんではあるんですけど、お言葉に甘えてね、お願いさせてもらうことが多いので、荷物もね少なくいけるのでね、大変助かっています。わがままと捉えられてしまうとまたちょっとね違うかなと思うんですが、なんかちゃんと自己主張ができる、人間として認識してもらった方が、その後のねコミュニケーションとか関係性がすごく楽だなっていうのは思っていて、義理の実家に帰るとやっぱりこう嫁とか妻とかね、母親とか、そういう役割がすごくこうプレッシャーになってくるのかなと思うんです。だからこそね、なんかこうちゃんとしなきゃとか、いつもと違う自分を持ってきやすい環境かなと思うんですが、だからこそこう自分にとって疲れる環境にならないように、ある程度はこう自己主張だったり、まあ、甘えとかお願いとかっていうスタンスで全然いいと思うんですけど、伝えることって大切だよなって今回ね改めて思いました、まあ、これがこう義理のお家じゃなくてこう普通の旅行とかでもやっぱり普段のペースと変わるので、ある程度心身ともに疲れって感じる部分だと思うんですよね。ただその旅行との違いって、まあ、その義理のね実家のこう生活ペースがある中に私たちがお邪魔させてもらうので、相手にもこう息子家族が帰ってくるともうめちゃめちゃペース崩されて疲れるわってやっぱり思ってもらいたくないっていうのも一つあります。なので、もちろんね、そのいつも通りには、義理の両親もならないと思いますよ。もうね、あのいろいろ用意をしてくれますし、おもてなしの気持ちを持ってくれてるので、ちょっとね負荷をかけてしまっているなという実感はあるんですけど、できる限り、ペースを崩さないようにしてほしいので、それにね合わせていくっていうのはこうなんかいい関係性を築くためには大前提として持っていたいなと思っている部分です。でね、まあこう家に帰ってきたら無事に帰りましたとか、あの今回で楽しかったことを伝えるとか、あのまた一緒に過ごしたいなって思ってもらいたいですし、これからもね、まあいい関係で、いたいなと思うからこそ、まあそういう一手間も心がけるようにしています。でちなみにね、今回伝えたことはあの私インスタのストーリーでもあげたんですけど、あのすごくね一つ一つの行事を大事にされるお家で、お盆はねあの迎え火とか、あのナスとかキュウリとか、そういうのをちゃんと仏壇に用意をするんですよ。でうちのね実家はそういうのすごく薄いのであのとってもありがたいんですよね。私も知らないですし、子供たちもそういうことをこうちゃんとじいじばあばの実家で、お家でね体験できるって本当になんかありがたいなって思います。お庭でね迎え火を焚いて、それをこう、まあ、専用というか、まあ、こう昔から多分使っているという提灯に、移して、家の中の仏壇にその火をね、灯すんですけど、なんかその一連の流れとかね、あの線香の香りとか、あなんかきっとこれ私この先もこの風景思い出すんだろうなって、思う時間でした、まあ、そんな感じでね今年も夏の、義理の実家への里帰りは終了したというところで、ちょっと思いがけずね私にしては長めにお話をしてしまったんですが、皆さんの帰省はいかがだったでしょうか。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。 宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねをコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになっております。いつもありがとうございます。引き続きお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。